2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのは人生の分。
さあ、いうことでございやして、今回の B 祭はですね、まあ、本来ならば、先週の金曜日にレギュラーで収録するはずが、ただいまですね、10月10日火曜日のですね、夜21時半過ぎといったところから収録を開始しております。先ほどですね、先ほどと言いますか、そうですね、3時間ほど前に、稲妻ロックフェスの仕事を終え、ブルーンさんと2人でですね、レンタカーで東京に帰ってきたところというところでございまして、
渋谷に返して、
渋谷に返し、そしてですね、私はですね、もう仕事を一本やっております、東京に帰ってきて、トータルテンボスさんの番組の収録をし、この時間から B 祭の収録ということなんですけれども、本来であればですね、この稲妻終わりの収録はですね、もはや年に一度に等しいですね、3人揃っての収録というところなんですけれども、本間さんはすでにですね、もう今日の昼過ぎからです、東京で仕事があるということでですね、本間さんだけはですね、車ではなく帰りは新幹線で東京に戻りですね、もう仕事をしており、ブルーンさんはブルーンさんでですね、そのブルーンさんはライブレポートの仕事をしてるんですけれども、稲妻の中では、そのライブレポートをですね、昨日中に上がらずですね、先に一旦寝て朝6時からライブレポートを2本書いて、それでですね、うん、車を運転して帰ってきてですね、で、そしてですね、俺は帰ってきた後収録があるから、それを終わるのを待って収録させてくれというのはですね、ブルーさんにさすがに言えずですね今回はですね、私一人ということでございまして、ということで、まあ、今どこでやってるかというのもあまり大きな声では言えないところでやってるとまあ、これしかも三浦もですね、今、今月末のナイナイ歌謡祭に向けてですね、準備が大変忙しくなってるというところでございまして、今日はリモート収録ということでございまして、
準備のうちの山場が明日なんですよね。
はいはいはいはい。なので、今、前日ということでですね、三浦も、正直言いますけれども、今、三浦とスカイプをつないでいるんですけれども、三浦はですね、三浦がパソコン打つ音とか聞こえてくると思います。みんなバタバタしとるんやなと思いながら聞いていただければと、いうところでございますか。もうね、みんなと話してたんですよ、オンマブルーン、メソポタミア、いつもの面々です。なんでフェスの次の日って仕事を休みにしなきゃいけないって法律ができないんだろうと。イベントをやった次の日は仕事を休みにしなさいっていう労働基準法ができてもいいんじゃないかと。あとは。
イベント特化型の労働基準法。
そうそうそうそう。あと、本間さん、ブルーさんはですね、まあ、ライブレポートをそれぞれ今回に関して言うと、3本、4本ずつですね、書かなきゃいけないんですけれども、まあ、新しい労働基準法ではですね、ライブレポートは1日2本までっていう法律にしてほしいと。いうことを申しておりましたというところでございまして、いや、今回稲妻ロックフェスね、ロックフェスはですね、15回目というわけではないんですが、途中中止とかもあったので、おととしかなは、ラインナップまで発表しつつ、ちょうど陽性者がたくさん増えてきたので、それで会えなく中止ということもあったので、15回目とは言えないんですけれども、今回15周年ということでございましてですね、3日間に、金土日のですね、3日間にわたってですね、西川貴教主催のフェス、稲妻ロックフェスがですね、滋賀県のですね、草津市にあります、烏丸半島芝生広場という場所でですね、行われたんですけれども、まあ、 今年はですね、まあ、事前に予想されてはいましたが、2日目、3日目とですね、雨が降る中ですね、たくさんの方にですね、ご来場いただき、本当にありがとうございました。もうですね、そして出演者の皆さんですね、お疲れ様でした。そしてですね、本当にありがとうございましたと、まあ、俺が言う、ありがとうございましたと、俺を言うことでもないんですけれども、ありがとうございましたということでございました。まあ、改めてですね、まあ、みんな何しにですね、仕事行っとるかという話をですね、しますとですね、まあ、私はですね、龍神ステージというですね、フリーエリアにある無料でお楽しみいただけるですね、まあ、ステージで、毎日ですね、朝の10時半からですね、およそですね、6時間、ステージをやり続けると、それの構成と、現場での演出、そして、肩書き上はですね、稲妻内でですね、一応龍神ステージの舞台監督という肩書きでですね、私行っておるというところで、そしてですね、そこのステージに、まあ、音出し担当で、メソポタミアというですね、うちのリスナー、そしてですね、今、ラジオ、大阪のラジオ界で、ディレクターとして仕事をしているですね、メソポタミアがですね、そこに音出しでついてくれてるという感じで、それからですね、本間さんとブルンさんは、稲妻ロックフェスの公式ホームページ内のライブレポートを、まあ、一アーティストごとにやりながら、まあ、最初は、その仕事をするためにみんなで一緒に行ってたんですけども、数年前から、まあ、結構前からですね、稲妻のオフィシャルツイッターの更新というのもですね、本間さん、ブルーさんのお仕事の一部となりまして、それで、それをやりながらですね、やってるというところでございまして、まあ、今年もですね、金曜日の日ですか、の、まあ、朝ですね、10時集合、うちの会社、株式会社ファイ集合でですね、まずは本間さん、ブルーンさんとですね、3人で、こうですね、滋賀に向けてですね、首都高からですね、東名高速をこう、ひた走っておったわけなんですけれども、そこでですね、いきなりまあ、なんつったんですかね、衝撃の事実といいますか、が発覚しましてですね、まあ、僕のその龍神ステージの仕事っていうのは、西川のとこの事務所の愛女子、よく名前です、愛女子、石井さんという女性の方からですね、
こう振ってきて、今その使い方するのやめときましょう、なんか今なんかいろいろ浮かんじゃう
石井さんという女性の方が結構僕の話が来てるわけなんですよ。で、ブルーンさんと本間さんのライブレポートの仕事っていうのは、西川のところとまた別のスタッフの方から話が行ってて、それで、我々と、まあ、どうせ一緒に、まあ、どうせ行くんだからってことで一緒に行ってるっていうことなわけなんですけれども、まあ、それでも、なんとなく、その西川のところの事務所の皆さんからは一括りで見られてるわけですよ。ホテルも同じで、仕事は違うけど、ホテルも同じにしてくれたりとかしてて、まあ、一括りにされて、まあ、石川さんチームみたいな感じで言われてて。で、だから、チームでひとまとめにして、その、駐車許可証みたいのも発行されたりとかするし、スタッフパスとかも、まとめてうちの会社に送られてくるみたいな感じの、セクションは違うんだけど、まあ、石川さんチームですよねみたいな感じで送られてくるんです。でですね、その行きの車内で、いや、ちょっと本間さんの方から、今ちょっと僕とブルーンさんの方で、ちょっと一つ、まあ、問題というか、トラブルを抱えてましてみたいな感じです、稲妻に関して。で、どうしたのみたいな話をしたら、なんか、もうこれ、稲妻のツイッター見てる人とかは知ってると思うんですけども、今回、西川貴教が会場のいろんなところに出没するっていう企画をやろうって、前の日だか、先週の金曜日だか木曜日だかに急に言い出したと。で、おかげさまでこの企画の方大好評だったんだけど、そのツイッターの西川貴教に密着して、そのいろんなところに出没 してる写真を上げる作業を本間さんとブルーンさんにお願いできないかっていうふうに言われてるんだけど、 その僕らはライブを見なければライブレポートは書けないからとても無理ですっていう話をしてるんですよみたいな感じで、まあ、したんですよっていうふうに言ったわけですね。
まあ、リソースっていうのは限界がありますからね、体はね。
そうそうそうそうそう。
それは無理もない話ですよね。
西川貴教があちこち行くのについて行ってたら、ライブが見れないというところで、それで無理なんですよ、みたいな話をしたんです。で、さっきも言った通り、その、ライブレポートの仕事っていうのは、その石井さんじゃないところから、西川、人から本間とブルに発注が来てたんだけど、今は全てが石井さんが元になるようになったのね。で、まあ、それを石井さんと今、やりとりしてたんですけど、なんつって言ってて、本間さんが、言ってたんですけど、いやでもまあ、確かにさ、それはできないよね、みたいなことを言ってたら、いや、それでですよ、そういうふうに返したんだと。いや、ライブレポートの方があるから、僕らちょっと無理です、さすがに無理ですっていうふうにお断りしたら、石井さんの方から、こういうふうに言われたんですよ、つって言って、LINE 見せてくれたんだけど、え？ライブレポートって本間さんとブルーさんがやってたんですかって言われた。
下手したら B サイのリスナーの方が知ってましたよ、それ。そしたら。
そう。え、何？お前、石井さんの中で、お前ら二人、ツイッター専従のスタッフだと思われてたのつって言って。そんで、お前らさ、ツイッター専従にしては更新頻度悪くないっていう。二人がかりで更新してる割には頻度が少ないよねみたいな話とかを、こう。してたわけなんですよ。なんで、まあ、毎年おなじみの、その話から、どのライブが、楽しみか、どのアーティストのライブ見たいか、みたいな話とかしてて、Perfume とかもね、あんま見る機会ないから見たいよね、なんていう話をしながら、まあ、東京からですね、都県境を越えて神奈川に入っていったわけなんですよ。で、まあ、川崎越えたぐらいで、なんか、なんで渋滞してたか分かんないけど、横浜町田っていう、まあ、そうだ、インターで言ったら4つ目ぐらいかな、のところから、まあ、かなりの渋滞が始まってたんですよ。んで、したら、本間さんが、ブルーンさん運転してて、ブルーンさんさ、ちょっと、もし次、パーキングかサービスエリア、入れたら入って、ってもらっていいみたいなこと言い始めて、どうしたのほんまつって言ったら、いや、ちょっと正直ですね、うんこが張って言い始めてそれで、あっそうつって、あ、全然いいよなんつって言って、でそれでまあ渋滞にこうはまってたわけですよ。でまあそうね、10分15分して大丈夫本間さんみたいな感じで言ったら、いや、まあ、まだなんとなく大丈夫ですみたいな感じで言って。で、横浜町田のインターがやっと近づいてくるっていうところで、パッて見たら、渋滞を抜けるまで20、ここから25分かかるって表示出てたわけですよ。
わあ、きつい。
まあ、我々も K スポーツをやってる人間じゃないですか。クソを我慢するっていう。これさ、25分の渋滞、抜けるのに25分かかるって、ほんまさ、持つって言ったら、いや、まあ大丈夫かなと思うんですけど、みたいなこと言ってるけどさ、いや、俺からしたら絶対無理だなと思ったのよ。んで、ほんまさんに、いや、もうここ、横浜町で一旦降りようって話をして、それで、うんこ、で、うんこするとこもねえから、まだスタートしたばっかりなのに、いきなりガソリンスタンドに入ったわけですよ。で、大変申し訳ないよ。給油して、800円ぐらい給油して、うんこさせてもらったわけですよ。そんで、おんばさんね、おんばさんが戻ってきて、いやー、ぶっちゃけな話、これ、あれっすよ、これで渋滞抜ければで25分かかってたら、漏らしてましたわって言われて、お前、ふざけんなよと、この車、バキュームカーにするつもりかっていう話をして、そこから、パフュームならぬバキュームっていうのが結成されて、クソリズムっていう曲を歌ってるってことになったんですけど
本当にひど
いお前の1回のうんこのためにこっち800円払ってんだと
あと高速代も考えたらね、ちょっとあれですもんね、1回降りてるから
そう。お前のクソのために800円払って、どうぞ、みたいな感じで。で、もう大丈夫なのつって話をしたわけですよ、お腹の方は、みたいな。ね、腹痛だったらかわいそうだなと思って、したら、バキューマもう、方向性の違いで解散しましたと。長官の方向性の違いでしたと。いうようなこう話をしつつ、こうまあ、神奈川抜けてこう静岡に入っていったわけなんですけども、まあ毎年そんな話をするんですけども、まあなんつうの、どんなアーティストにが出てくれたら俺たち的に嬉しいかみたいな話をこうしてたわけですよ。したらまあ、TM つながりっていうのもあるし、あるから、TM ネットワークとか出てくれたら、めっちゃ俺たち的な、俺たちの年齢的な世代で言ったらテンション上がるよね、みたいなこう話をしてて。これ、だったらもう、30分の持ち時間、ずっとゲットワイルドのリミックスやっててほしいっていう話をしてて、ゲゲゲゲゲゲゲゲってずっとやってほしいっていう話をしてて。たりとかしてたわけなんですけれどもその他もう一個だけ駅の車内でめちゃめちゃ盛り上がった話があるんですけど、これはできないやつできない話をしててでもまあ本間さんもあれですよ、駅の車内で移動中スマホでリモート会議に参加してましたからねえ、大丈夫なのって言ったら、いや、あれなんですよ、意見は言わなく、言わずに、とにかく入ってればいいや、いや入ってみればいい、リモートの打ち合わせなんですとか言ってて、
決してそういうわけじゃないんだけどなってやつですね、主催者側からするとね。
いや、だけど、まあ、事情も説明してあるから、入ってればいいっていうやつの打ち合わせとか言ってたから、いや、まあ、あるじゃん、なんかさ、意見言わなくても、報告会みたいな会議。
ありますね。
だからとりあえず入ったことさえ分かってもらえればいいみたいな感じでですね言ってまして、でなんだかんだで出だしで、だからその横浜町田でつまずいたんですけど、つまずいてまあちょっと遅れたんですけど、16時前ぐらいにこうメソは大阪だからどっかで俺らが車でピックアップして会場まで連れていくわけですよ、うん、で言うと立東の駅のそばにある花園っていう交差点で毎年大体ピックアップしてるんですけど、
細かい
そこ の, 銀行の駐車場で大体ピックアップするんですけど、
細かい
これね、メソ君あれ昨年話したじゃないですか、今薬漬けになってるっていう、なぜならこうな肥満外来ってやつかに行ってて、毎月5万円ぐらいの薬を飲み、なんか食欲を抑えるかなんかの注射を打ちみたいな感じでダイエットしてるっていう、まあもともとはなんか体に検査でこう人間どっかなんかで異常が見つかったのがきっかけで、俺もう完全にやっぱ肥満外来とか言ってね、直さなきゃいけないっていう話になったって言ってるじゃないですか。で、俺と三浦は去年の11月ぐらいにメソに会ってるじゃん。
そうですね、京都行った時ですね。大阪で会いましたね。
その時さ、まあ、三浦から見ても仲間だなって感じだったじゃん、メソ。
まあまあまあまあ、そうですね。
体型的に言うと。
勝手ながら。
はいはい。で、体重が落ちてるといえども、まだデブだなっていう感じだったじゃん。
うん、
でメソはだから体重が130キロになったところから、この肥満外来 およそ1年ぐらい前からその肥満外来っていうのに通い始めたんですけども、ですね、あいつなんと1年で40キロ痩せました。
わーすごい
体重は90キロだって、今130だった
の。わーすごい
いや、鹿さん、もうね、ダイエットっていうのはね、苦労するもんじゃないんですよ、薬でやるんですよって、一番気に入ってたよ。
なんだろう、偉いんだけど腹立つな。
いや僕はね三浦さんが心配ですよって言ってたよ。
三浦さんも出ない
で、まあもうメソトムだから結局さ金土日月で、まあ、4日間一緒にこう過ごしてたわけなんですけども、三浦ね、これまあ三浦に向けて言っとくと、あのね体重が、まあ三浦さん膝とかって痛い？そうでもない？そこ、うん、そこまではない？
ないです。
うん、ただ運動したりするのって正直億劫に思うよね。
はい、はい、
なんだ、だけどあのねメソが言うには体重が落ちてきて動けるようになると人は変わるんだって。歩いてみようとかいう気になるんだって。
おお。
で、まあ三浦がこうね、こうダイエット しようとか言ってるやつが、三浦がこうね、前話じゃないですか、千代田線の駅から一段も階段を上らずに地上に上がる方法を見つけたんですよっていうことを言ってたじゃないですか、うん、で昔だったら三浦さんのあの発言は俺は分かりますと、メソのようには。ただ体が動くようになってくる、痩せて体が動くようになってくると階段を登ってもいいと思えるようになってくるんだって。だから三浦さんにぜひ伝えておいてくださいと、今ダイエットはお金でやるんですと。金で金かければ痩せるんですよ人はと。って言ってたよ、多分みんな伝えるよ。
あ、参考にさせていただきます。悔しいなけど偉いなと思いますね本当にね、
でもなんかそれこそ取り立てて何か運動してるわけではないらしいよメソは、
うん、
だから本当にその漢方とかみたいとか、まあ、注射とかで、なんか注射も毎週打ってたのが2週に1回になったとか言ってたっけな、あ、毎日打ってたのが週に1回になったのかな、忘れちゃったけど、なんか俺でだから薬を飲んで食欲を抑えることによって、で、まあ、だから糖質を制限、あ、糖質だけを制限するから肉も食えるしみたいな感じで、で言ってたよ。だからでメソをさ、だからさ、だから龍神ステージのスタッフに1年ぶりに会うわけよ、今年も大体会ったから、したら会う人会う人に痩せましたよねとか言われてて、で、うん、初め分からなかったですみたいなこと言われてて、結構だから主流と変わってたよメソ。だからちょっと三浦もだからさ、ちょっともう本当にやばくなってきたら肥満外来よもう三浦。
まあ、うん、
いや心配だから三浦の場合さ、睡眠時無呼吸症候群とかさ。
あいつ本当なんだよ、これはなんかね、あの先生が頑張ってくださってるんだと思うんですけど、つけてると本当に寝た気がしないっていう、
はいはいはいはい、
逆転現象が俺今起きてるんで困っちゃってるんで、
あの機械だよねそれを治療する、
そうそうそう、
いやちょっとだからまあもしかしたらもうメスを曰くダイエットはお金で買う時代ですと言ってたんで、三浦もですね、もしよろしければですね、肥満外来の方へ、それで内々歌謡祭が終わったらですね、真剣に肥満外来の件を考えてもらえればと、いうところでございます。そんなこんなで、とりあえずまずは今週も行ってみましょう。石川本間ブルーンの D サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life。
続くって改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして、もうブルーさんはですね、下手するともう寝てるんじゃないかなと思います。もうなぜ朝6時起きですからね。でもうずっと運転して帰ってきましたから。
いやそうだよな、この3人のすごいところは本当に全部運転をブルーさんに調子つけるところですよね。
ってことで、で本間さんはもう完全なお仕事モードに入っております。いやーなんかまあこっから先ね、またそう稲妻でこんなことあったみたいな話をしていければと思ってるんですけども、なんかね毎年そうなんですけど、 稲妻行ってる、だから金土日月、そしてまあ今日も含めたから4泊5日の間、本当に東京であんなに見てるヤフーニュースを全然見ないのよだから世の中で何が起きてるか分かんなくて、そのだからさ、あれでしょ、もう多分この今もう10時待ったから決着ついてると思うけど、パリーグすげえ盛り上がってるわけでしょ今、クライマックス
して。ああ、そっか、それ俺今後の仕事にすごい影響するから今調べていいですか。
いや、いいよ。いや、結果言おうか、
うん、
ロッテ、
うん、
クライマックスシリーズ今日勝ったので2位で進出です。
うわー、ちょっとマジか、うん、マジか。
屋根なし球場開幕です。だからほら、そして久保志織さんの愛する楽天イーグルス4位です。敗退しましたーシーズン終了です
いやー、なんというか、いや、うん、クライマックスシリーズのファイナルステージの曖昧な状態が続き続けることになりまして、私の仕事はあるんだか何だか分かんない状態が直前まで続くことになりました。関東球団の様子で捕まるんで、
はいはいはい。いや、それでさっきさ、三浦にここ数日の世間のニュースって何なのとか言ったら、ちょっとなんかね、中東情勢がまた危ういことになってたりとか、それであとあれでしょ、どっかだっけ、どっか近海で地震も頻発、鳥島近海で地震も頻発してて、
しかも謎の地震なんですよ。
え、そうなんだ。
なんか要は地震系が少ないから気象庁もなんか掴みきれてないらしい
です。あ、データが掴みきれてない感じなんだ、うん、へー。いや、もうだからさ、なんつったらいいのかな。でしかもさ、テレビも見たりしないのよ、なんかもうニュースも、
うん、
まあもちろんこう作業、本間さんとかブルーンさんとかはさ、ライブレポートだからさ、そのライブのレポートを書かなきゃいけなかったりとかさ、あるからあれなんだけど、もう俺もさ、なんかこうテレビでニュースとか見なかったりするからさ、本当世の中何起きてるか分かんないっていう感じで、なんかね、いつも思うんだけど、数日間別の世界にいてこっちの世界に帰ってきてる感じがすごいして、なんか分かんない。もしかしたらそのニュースを知らないから、俺今日の収録でご時世的に不適切な発言をしてしまうかもしれないんですけれどもちょっとニュース知らないからしょうがないと思って多めに見ていただければというところでございます。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMMACDC みたいに言わねえ、
MM やんの、こんなの超でかいんだから。
石川、
おまブルンの
インサイドライブ。
さあ、いうことでございまして、まあそんなわけでですね、まあそうですね、今年はだから金曜日の16時半前ぐらいにこう会場に着いて、まあ僕がやってる龍神ステージのところに行って、まあ顔見知りのスタッフの皆さんに挨拶をし、今年もよろしくお願いしますなんていうのをやり、うん、でまあそうですね、本部に行き、龍神ステージの石川ですみたいなので、何デシベルまで音出していいですかみたいな確認とか、しに行きつつですね、そしたらですね、なんとちょうど僕がバックステージに行った時にゴールデンボンバーのリハが始まったんですよ。
お
あ、歌広場順来てるなっていうのが分かってそれでまあ一旦龍神に戻って、ああだこうだこう作業をしてて、でもう一回今度本間さんとブルーンさんにちょっと伝えなきゃいけないことがあったから、バックス、本間さんがブルー、本間さんとブルーンさんがいるバックステージの方にこう行ってたら、ちょうどゴールデンボンバーのリハが終わって、キリュウインくんが、あ、お久しぶりですみたいな感じで声かけてくれたのよ。したらあれ 歌広場くんかなとか思ったんだけど、髪の毛真っ黒だから違うかなと思ってた人がパッて振り返って、あ、やっぱ石川さんですかって言って、歌広場くんが駆け寄ってきて、俺二人で抱き合ったもんね。やってよかったって言って、復帰できてよかったねって言って。歌広場と感動の再会の巻でございました。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライブ。